西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。3月の西宮徹底解剖は、遺跡で探る西宮の3万年と題して、ゲストティーチャーに郷土資料館館長の合田重信さん、学芸員の森下雅樹さん、そして瀬尾翔太さん、お三方に来ていただいております。どうぞ今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日は合田館長の担当ということで、はいはい、先週瀬尾先生が、旧石器時代から弥生時代、はい、もう古墳時代の取っかかりまで、3万年の間のほぼすごい時代、はい、いや
もうほとんど言ってしまいました ね
語っていただきましたが、はい、さあ、合田先生は、はい、今回古代無古墳への帯同、はい、古墳時代、飛鳥時代、
はい、そうですね、はい、一番皆さんが古代という語感からいくと、うん、こう最初に思い浮かぶ時代じゃないかなと思いますけど。
そうですよね、はいはい、なんか結構いろいろなものからこの時代が浮き彫りになってきているんですね、はい、
そうですね。先週瀬尾から話がありましたように、はい、弥生時代から西宮市内では遺跡がたくさん出てくるようになります、うん、でそれに引き続いて古墳時代ということになるので、はい、古墳時代というのは平べったく言うと古墳が作られた時代ですので、はい、どんな古墳があるのかなというのを調べると、その地域の古墳時代の様子が分かるということになります。
古墳時代は弥生時代の次の時代、
はい、そうですね、
はいはい、でこの時代は
選手の話の最後の方に卑弥呼が確か出ていたと思うんですね、
はい、出てきました、はい、
でその卑弥呼の時代のあたりで弥生時代と古墳時代を線引きましょうというのが、はい、今の一般的な理解ですね、うんうん、で卑弥呼が登場したことによって、西日本だと思うんですけども、西日本にあった倭という国ですね、大きな範囲が、まとまったと、女王を立てたので皆さん納得してまとまったということなんですが、この卑弥呼はですね、最後にこう一つの大きな国と戦ってるという記事があるんですね、うん、でその戦った後で卑弥呼が亡くなって、うん、それから瀬尾の話があったように古墳と言われるような大きな塚を作ったという記述があります。ですので、卑弥呼の時代の時はまだ戦争やってるんですね、
はい、
でその後卑弥呼が死んで、多分古墳なんでしょうけども大きな塚を作って、でこれが奈良県の箸墓古墳じゃないかというふうに言われる古墳なんです。でその後ですね、少し動揺があったんですが、伊予というですね、また女王を立てた、その前に一人男の王様を挟むんですが、この時にはみんな納得せずに荒れてるんですよ、でその後伊予というですね、またこれ女王を立てると、はい、みんな納得して収まったということになるので、はい、魏氏和人伝、東夷伝和人の女王からすると、卑弥呼とそれからその伊予の間に古墳時代と弥生時代の線を引きましょうというのが、今一番多いんじゃないかなと。これも諸説あるので分からないんですけども、そういう、
そうなんです、はい、以前なんとなく卑弥呼っていうと弥生時代のイメージが ね、はい、ねついて回ったんですけれども、
もう弥生時代というと特にその、西洋の話で前期中期後期という話がありましたが、それは意味軸もですね、中期が一番弥生が一番盛り上がった時期というふうに言いましたが、まさにその通りでありまして、後期になるとですね、もう弥生っぽくないんですね実は、もう非常にこうアクセクした時代になってまして、はい、多分古墳時代のこう、なんですかね、始まりがその頃からもうじわじわと来てるんじゃないかなと思います。そういう古墳時代の、準備の期間が弥生時代の後期で、はい、で古墳ができるようになって、誰の目に見ても分かるように古墳時代だというふうになるということになりますから、
それ時代はオーバーラップしてって
じわじわと始まりますんでね、ただ古墳が作られた時代が古墳時代ということになりますから、はい、いわゆる古墳というものを考えると、卑弥呼の墓を古墳と考えようということになりますので、卑弥呼が死んでから次の家が建つまでの間、ここに線を引きましょうというのが一般的な理解になりますね。
なるほど、はい、
古墳時代になってもいろいろな例えばなんかこう発明があったりとか、はい、物が移動したりとか、いろんなことがきっと起きてきたんですよね。
そうですね、結局その、倭国という国がありまして、はい、これが西日本全体を多分指すんですけれども、うん、その範囲が、一つのまとまりを持ってですね、でまとまりを持つのはどういうことかというと、そのまとまりとして外国と交渉しようという話なんですね。まとまってるだけじゃダメなんで、はいはい、例えば朝鮮半島とか、中国の王朝とかですね、皇帝とかそういうところと対外交渉をしていきましょうということになるんです。なので非常にまとまらないとやっぱりダメでして、
う
ん、
そうですね、
そういう意味が出てくるんですね、うん、なので逆に言いますと、その西日本を覆って全体のその倭という倭国という範囲がですね、人の動きが非常に活発になります。ですので例えば、そうですね、古墳時代の初めの村なんかを発掘しますとですね、近畿地方ですと東の方は伊勢湾ぐらい、西の方は九州ぐらいからいろんなものが入ってきてるのが分かるんです。
そんな大きな範囲が
まとまってた。それぐらいの範囲はもう人が動いて物が動いてということになりますね。
すごい時代ですね、
はい、もう大激動の時代ですね。
いきなりそれですか。
いきなりです。ですので弥生時代の後期というのが何年ぐらい続いているか難しいんですが、例えば150年ぐらい続いているとすると、その150年間の間に小さな村がですね、だんだんだんだん戦争してまとまっていて国になっていって、で国同士の争いになって最終的には和という国になりましたということになるんじゃないかと思いますね。
そんなこういきさつみたいなものはこう西宮のあたりの遺跡だったり、はいはい、いろんなことからも伺い知ることができるんですか。
そうですね、西宮の遺跡掘ってるだけではそこまではわからないんですが、
はい、
ただちょうどその頃の遺跡が、うん、見つかってます。西宮北口のですね、高松町遺跡という遺跡がありまして、はい、ここですね、ちょうどその頃の田んぼの跡が見つかってます。
以前、
はい、
合田先生に足跡が、
はい
ね、子供と大人の足跡がなんてお話を伺って、うわーとかびっくりした、あれですね。
あれです、あれです。テケテケテケと並んで歩いてるという、はい、あれですね。あれが見つかる、あれがちょうど卑弥呼の時代前後、まあ、
そんな前のあれだったんです。そんな、
その時代の話なんですね。ちょうどその頃にやっぱりあそこに水田が作られて、はい、ということは近くにも村がありますので、西宮でもですね、そういうこう時代のうねりの一派がまあここには来てるかなというところですね。
これはいつ頃発掘をなさったんですか。
ね、これはもう震災後でして、
はい、
今の芸術文化センター、兵庫県の芸術文化センターを作る前に掘りましたので、ちょうどその頃なんですけれども、普通はですね、遺跡発掘するとなると、これも遺跡の発掘を専門にするですね、会社の方が出張ってきてですね、
はい、
これいや結構難しいので、慣れてないとできないですから、そういう専門の方が発掘するんですが、この高松町遺跡の水田跡はですね、すぐ近くの平木中学校の生徒に、
うん、
発掘してもらいました足跡。
そうなんですか。
はい、いっぱい出てきてもらいましてですね、これ、はい、1時間ごとにこうクラス変わって出てきてもらいましてですね、
うん、
で子どもたちにその遺跡の中入って発掘してもらうんですが、
発掘体験みたいなものですね。
そうなんです、おっしゃる通りですね。でその時にですね、生徒にお願いしたのが、家からカレースプーンを持ってきてと。
は？カレースプーン、
大体それぐらいの大きさのスプーンを1個ずつ持ってきてください、1人1個持ってきてくださいと、
はい、
でそれで足跡に入ってる砂を掘りましょう、ということをやったんですね。
専門の道具とかはいらないんですか。
いや結局ね、それ専用の道具ってのはやっぱりもともとはないので、
はい、
遺構、例えば足跡なり柱の跡なり、はい、家の跡なりに即した道具を使うということなんですね。ですので大きなスコップ使ったり、
はい、
竹串使ったり竹べら使ったりということなんですが、今回のその高松町遺跡の水田の足跡はですね、全部これ細かい砂が入ってましたんで、
はい、
何が一番いいかというと、カレースプーンぐらいのがちょうどいいですティースプーンだとちょっと小さい、それみんなそれ持ってきてもらって掘ったんです、
ね、はい、
これは楽しかったですね。
うわ、で見事に出てきたのが、
はい、そうです、
足跡、
はい、そうです。
はあ、いやでもそういう体験をなさった生徒さんっていうのは本当にラッキーだし、
そうですね、
あとあとやっぱりね、
ずっと
思い出が残りますよね。
残ってると思いますね。でやっぱり無念抱いて大人になってられるんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね、はい、まあ、震災後本当に町の形がどんどん変わっていく中で、
はい、
新しくそういろんなところがまあ発掘できたということは、はい、これはある意味すごくこう意味のあることだったわけですよね。
そうですね、やはり発掘しないとわからないことが非常に多いですから、町が変わっていって、最終的には遺跡はなくなっちゃうんですけども、それと引き換えに今いろんな過去のことが分かるということで、卑弥呼というみんな知ってる、まあ、古い時代のことが自分の足跡にもあるんだよということがこれで分かるのかなと思いますね。
本当にロマンですね、
はい
でその次の時代というと、
はい、卑弥呼の時代、それがまあその次の伊予の時代はですね、はい、古墳時代前期という、まあ、古墳時代も結局前中後の3つに分けることが普通なので、
はい、
これ前期の時代の話なんですね、うん、はい、ところが古墳時代の前期 の古墳というのは西宮市内では残念ながらなくて、はい、田んぼはあるけれども古墳は作ってない、まあ、そういう場所だったんですね、
はい、
でところが古墳時代中期になりますと西宮市内でも古墳がいくつか出てきます、
はい
はい、中期というとですね、先頃世界遺産になりました、堺とそれから、河内のですね、はい、元古市古墳群ありますね、もうあの巨大な前方後円墳が、
はい、
たくさんあるという、
うんうん、
もう世界でも珍しいこれお墓、墓地の遺跡なんですけども、ちょうどあれが作られた頃 の古墳がですね西宮市内にもあります、
うん、はい、同じ頃西宮にはどこに作られてたんですか。
ですね、津戸のあたりとそれから上ヶ原ですね、はい、このあたりに、まあ、3つぐらいしか分かってないんですけれども、順番に作られていたということが分かります。
やっぱり前方後円墳、
前方後円墳ですね、
ですか、
はい、前方後円墳でやっぱり意味があってですね、
はい、
同じ形してるんですがすっごくちっちゃいんですよ、うん、モズ古市古墳群の方はですね、
はい、
まあ、僕なんかはもうあの古墳バブルというふうに思ってるんですがもうあの人を葬るのに500メートルの古墳なんかいらないじゃないですか普通
ですよ ね,
ですよね。ところがやっぱりそんなの作って500メートル、はい、400メートルの古墳作りますので、まあ、そうい こう超巨大なものを作って、
うん、
で全部あの形なんです、全部前方後円墳なんです、まあ、例外もあるんですけどね、あの鍵穴型とよく言われる丸と四角のこう合体した古墳なんですけども、
うん、
それがあの場所だけではなくて巨大な古墳だけではなくて西宮にある小さな古墳も同じ形してるんですね、丸と四角がくっついてる、これ西宮だけじゃなくて九州もそうですし関東地方もそうなんですね、この範囲、この広い範囲で一部はですね朝鮮半島にもあるという報告が最近ありますので、朝鮮半島の南の方からですね関東地方に至るまでこの広い範囲同じ形のもう用もないのに大きな墓を作るでそういう時代が古墳時代の、それも中期という時代ですね、古墳バブルです。
でも不思議ですよね、サイズがねそれぞれ違うというのは何を意味するのかっていうのも、
はい、そうですね、まあ、まあ普通に考えればお金持ちかどうかというところになるかと思うんですがまあ言い方変えるとその政治的なパワーが大きい小さいということになろうかなと思うんですね、ですので500メートルのパワーと、西宮市内にあった、まあ、数十メートルの前方後円のパワーとではですね、これはもう何千倍の違いが多分あると思うんですね、ところがやっぱり同じ形を作るので大きな古墳の形を真似したいというやっぱりこうすごい思いが強くて真似して作ったのだと思うんですね。
そこになんか意味があ
るんです。やっぱり親方の真似をしたいというところじゃない、で親方の一族なんだよというのを彼が主張してるんですね。でその証拠にあの別の地方行きますと前方後円墳じゃないよという古墳もあったりするんです、
はい、
うちは四角い古墳しか作りませんというところもあって、
はい、
それは潰されちゃうんです。逆に前方後円墳の大きな力の前に潰されちゃって、方墳という四角いあの古墳なんですけども、それが作られなくなってしまったりするんです、はい、ですから逆に言うとその関東地方から九州まで前方後円墳というパワーに一色に染められたというのがこの時代。ところがその、まあ、これ中心が多分大和奈良県にあるんですけども、それからまあ河内にもあるんですが、
はい、
その力がこう平均的にざっと全部いったわけじゃなくて、その大和とか河内のですね王様にの意見に賛同する小さな王様があちこちにいて、それがみんな同じ意見で前方後円墳で固まったんじゃないかというふうに言われてます。ですのでよく言われるあの中央集権とかいう言い方しますよね、あの一つのところに権力が集中してる、そういうんではなくて、
うん、
あの連合体になってるということです。
いいなと思った人がそれに付き従ったという、
はい、あのこの指あの止まれの人がやっぱりくっついたということですね。
でもその後そうじゃない古墳も、
はい、
見受けられるようになってきたんですよね。
そうですね、まあ、西宮ではその3つの小さな前方後円墳があって、これがですね、
はい、
5世紀中頃よりちょっと後ぐらい、
はい、
それから、6世紀の初めぐらいまでにこの3つの古墳ができるんですが、
はい、
その後ですねこの前方後円墳はなくなっちゃうんですね、
うん、
でそれはなんでかというと古墳バブルが終わってしまいまして、前方後円墳作るのやめたと奈良とあの河内の人がですね、前方後円墳作るのもうやめるわと言うんで、大きい古墳作るのやめましょうということでやめちゃったんです。
あ、そのオリジナルのところからやめた、
やめちゃったんです。でオリジナルやめるので、
はい、
周りの下々も困るじゃないですか、
はい、
どうするのということになるので、
うん、
でまた新しい古墳を真似していくということにはなっていくんですね、
うん、
でそれがあのこう、まあ、形は丸くてですね、うん、横にあの横穴式石室という石で作った横穴の部屋を作るという古墳なんですね。これが日本中にこう流行していくということになります、はい、これがだいたい6世紀ぐらい、6世紀から7世紀にかけてはそういう古墳がやっぱり流行して、やっぱりこれも、奈良のあたりのことを真似しようというんで、うん、日本中にバッと広がるんですね、
は
い、
西宮も真似したんですか。真
似してます、はい、
そうなんですか。
前方古墳3つありまして、ちょっと戻りますけども、津戸稲荷山古墳、これが5世紀、うん、で津戸大塚山古墳、これが6世紀初めぐらい、はい、で、ちょっと上の方に上がって山の方で、上ヶ原車塚古墳、あの間隔あたりなんですが、はい、これが5世紀や6世紀の半ばぐらいまでかなと、前半ぐらいかなというふうによく言われてるんですが、うん、それに続く時代で、6世紀後半になるとですね、もうあの西宮でもあの有名な古墳が、大きな古墳が作られます。
グ
ソグズガ古墳ですね、
はい、
この番組かな、はい、でもあの申し上げたかもしれませんけども、うん、あの西宮でですね、非常にまあ立派な横穴式石室があって、で中からあのいろんなものがザクザクたくさん出ていた古墳なんですけども、はい、これがあの6世紀後半の、グソグズガ古墳という、もうこの辺りの王様の、地方の王様の墓ということになりますね、う
ん、かなり勢力を持ってたってことはそれからも分かるんですね。
でこの辺りからですね、あの、はい、この今回もチラシで書かせていただいてお題にも頂戴している古代武庫軍への帯同というのが始まってくるのかなという感じですね。多分この愚足塚古墳の葬られている人ですね、被葬者と私たちよく言うんですが、
はい、
この愚足塚古墳の王様、地方の王様がこの武庫軍全体を治めてたぐらいの人やないかなというふうに私は思ってます。
やはりそのお墓の規模でその人の勢力っていうのはもうしっかり分かると、
そうですね、規模もそうですし、あとあの一番近いところで同じぐらいの規模の古墳がどこにあるかというのを見れば、はい、その間、まあ、中間ラインを取るとそこまではうちの領地だということになりますよね。なんとなくそういう感じでこう周りを見てみると、はい、大体その旧武庫軍と言われるその西宮とかですね、それから尼崎の一部、はい、この範囲に他に並ぶ古墳がないんですよね。多分この武庫軍という範囲の地方の王様がこの愚足塚古墳、愚足塚君だと思いますね、
はい、はい、その後は、
はい、その後はですね、この範囲に実はあの大きな古墳がいくつかできるようになるんですね。愚足塚は1個だけだったんですが、うん、その後ですね、これ6世紀末から7世紀になってくるとですね、例えば老松古墳ですとか、はい、あるいは関西学院校内古墳とか、あるいはもうちょっとあの東の方ですね、二川五箇山古墳群の第2号墳とかですね、非常に大きいけれども、同じような規模でこの範囲の中にいくつかできるということになっていくんですね。ですので一人で収めた場所が何か都合があって割れちゃってるという状況がこれで分かります。
社会情勢が、
社会情勢ですね、
そういうところから垣間見えるわけですね。
そういうことですね。
いやー、でもじゃあそういったあのこう古墳を、まあ、我々も見学できるものもありますし、まあね、もうあのダメなものもありますけれども、はいはい、やはりこういったものを研究するともういろんなことが見えてくるということなんですか。
そうですね、はい、やっぱり一つ一つ押さえていくと新たなことが分かってくるというのの典型例じゃないかと思いますね。一つやってるだけでは分かんないですが、いくつか集めると分かってきますよということです。
じゃあそのうちのいくつかをちょっと具体的に教えていただけますか、はい、こんな古墳っていうの
そうですね、はい、まず、老松古墳で、これが、先ほどの愚足塚古墳に次ぐ時代の古墳でありまして、うん、まあ、7世紀かかるぐらい、6世紀末から7世紀かかるぐらいかなという時期の古墳なんですが、
はい、
いわゆる八十塚古墳群の中の一つなんですけれども、八十塚古墳群の中では比較的古い時代のものになります、
うん、はい、
で石室も割合大きくてですね、8メートルぐらいの長さが確かあったと思うんですけれども、
うん、
結構立派な古墳ということですね。ただ中から出てくるものはそんなに、はい、ザクザクというわけではなくて、素焼きという焼き物と、それから銀の、耳輪ですね、こういうものが出てます。で一周目の話でですね、ナイフ型石器の話があったと思うんですが、
はい、
この老松古墳の中に入っている土からたまたま見つかったということになりますね。
ほう、
なんか不思議な感じするんですが、
その土というのはもっと前の時代のものなんですか。
はい、たまたま流れ込んだということになりますね。
流れ込んだ、
はい、
うーん、
これが6世紀末から7世紀初めの老松古墳ということになりますね、
は
い、
なるほど、はい、
でその他ですと、二川五箇山 古墳群というのがありまして、これはもう仁川の中流域なんですが、そこにですね4基今まで分かっているあの古墳がありまして、仁川五箇山1号墳から4号墳なんですが、そのうちの2号墳というのがあって、これがですね石室の長さが10メートルを超える非常に大きな古墳なんです。
立派ですね、
はい、長さだけでいくと多分クソグズカよりも大きい古墳ですね。
どうやって作ったんでしょうね。
そうなんですよ。で使ってる石も非常に大きくてですね、はい、この辺りの石室としては、巨石墳というふうに言ってもいいかなと思うんですが、7世紀の古墳ですね、7世紀前半かなと思うんですけれども、奈良県中心にしてですね、西日本中にやっぱり巨石墳というのがよく作られる時代の古墳なんですね、それを多分真似している。奈良県に、細かい話になりますが、奈良県には岩山古墳というのがあるんですけれども、これがなかなか面白い古墳なんですが、その形を真似したような、もしくは一生懸命真似しようとしているような古墳が日本中にありまして、多分その傍流の傍流ぐらい、明けの明けぐらいになると思うんですけども、そういう古墳じゃないかなと思います。
でもそれは真似しようということで、見に行ったりとかだと思うんですけれども、作り方までもそういうふうにこう伝わってきたというか、
多分古墳作る技術集団がありましてですね、その人たちを雇ってくるのか、その人たちがずっと動くのか分かんないですけども、そういう人がいないと多分これできないと思いますね。
そのノウハウをやっぱり伝えていったと、
はい、そういうことですね。ただ出来は全然奈良の古墳とは違ってまして、そこまでは及ばないんですけども、ただですね、この古墳が大体、そういう巨石墳の一番ピークの時代の古墳でして、これ奈良で言うとですね、奈良で巨石墳の一番有名なの何か思い浮かぶのありますか。
奈良
というと
高松塚古墳、
あれは大きくないですね。
そうか、大きくない、綺麗なだけですね。
飛鳥村に
石舞台、
ちょうどですねその頃と比べてもいいんじゃないかなと思いますね。
あれでもすごい大きいですよね。
あれは勝負にはならないんですけども、大体この2が五箇山古墳群の第2号墳が石室の高さ10メートルぐらいと申し上げましたが、石舞台古墳の場合はですね、これ20メートルを超えるぐらいやったかなと思うんですけど、20メートルぐらいだと思うんですけどね、ちょうど石室は2倍ぐらいの大きさです。
そんな石どこにあったんですかね。
あの古墳のですね、上流じゃなくて横に川が流れてるんですが、その川 の上流の方から運んできたというふうに言われてます。非常に巨大ですね。
ですね、
はい。
でもそれのでも半分ぐらいのものは西宮にもあるということなので、じゃあそれはすごいことですよね。
すごいことなんですよね。半分ですから
ね
石舞台古墳はちょっと超巨大ですので相手にならないんですけども、それの半分の大きさぐらいのものをちゃんと西宮でも作ってるということになりますから、そういう意味でやっぱりちゃんと比較ができる古墳があるということになりますね。
立派なことですよね。
立派なことです。
結構じゃあこの古墳時代というのは西宮にとっては大事な時代だったし、
豊富な時代ですね。
結局古墳ってじゃあかなり西宮にはあるということですか。
あるんですね。結構あると思います。で今までですね発掘してたり、それから発掘の結果なくなったり、あるいは保存されたりと、いろんなものがあるんですけれども、今のところですね、西宮完全確実に残っている、確実にあるだろうという古墳が8基8つですね、それから残っている可能性がある、地面の中に埋まっているだろうというのが10基ですね、10個ぐらい、発掘調査の結果、宅地開発なんかでですね、なくなったものが18、ちょっと多いんですね。
もったいないですね、
でそのうちですね、場所を移して石室だけ残しているのが3基、だいたいこれぐらいの数が西宮市内で確認されている数ということになりますね。
これはこのエリアだけ見て、そのどうなんですか、多い方なんですか。
いや少ないと思います。
少ない、
実はもっとあったと思います。でこれはもう全貌がわからないので今の数に入れてないんですが、例えば上ヶ原ですね、今関西学院とか神戸学院があるあたり、それから仁川百合野町に向こうに下っていくあたりですね、あのあたりには例えば上ヶ原古墳群と言われるぐらいの古墳がありまして、20基以上の古墳があったというふうに言われてます。でこれは昭和初めにですね、ちゃんとした考古学者が図面を残してますので、たくさん古墳があったのは確実なんですね。 ただも今ほとんど残ってなくて関西学院校内古墳だけということになりますけども、
それが失われてしまったっていうのは、はい、どういった事情からなんです
かね。やっぱり住宅地を作ったりとか、その他学校を作ったりとか、そういう現代人のですね生活というのは一方でありますので、現代社会を維持するためにやむを得ない部分ということで古墳は失われるということになりますね。
じゃあもう今残っているものだけはもう本当に大事にしたいなみたいな、はい、
そうですね、おっしゃる通りです ね、でその中でですね、やはり残していくべきだろうという古墳は西宮市 の市政の史跡にしておりまして、はい、これがですね4つあります、
うん、
はい、高倉町の先ほど言いました愚足塚古墳、
はい、
それから苦楽園六番町のこれ内部型石器がたまたま出た追松古墳、
うん、
それから上原の関西学院校内古墳、二川町六丁目の二川五回目古墳群第二号墳、あ、これ5つですね、もう1つあります、
はい、
山口町の青石古墳、これで全部ですね、史跡、全部ということになります。
うーん、じゃあもうこれはもう今後ずっと守られていく、ね、ということですから、
はい、
ね、もう本当に後世にちゃんと残していかないと。
そうですね、そのために指定してですね、
はい、
これから整備するものはきちんと整備していきますので、ご期待いただきたいと思います。
ということは我々も見学もできるようになると、
はい、そうですね、このうちのいくつかはですね 現在でも見学できますので、
はい、
またお射程できましたら一緒に行きましょう、
はい、いいですね、はい、本当にでもこれだけじゃ残ってるっていうのはもうかなりいい方ですよね。
そうですね、できればね、うん、全部残ってるのがいいんですけれども、うん、いろんな事情がありますので、そのうちのできるだけ可能な条件整ったものを残していくという形で、今のところ5つの古墳が史跡になって残っていますということになります。
じゃあぜひ我々も見学させていただいて残していきたいと思いますが、
はい、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、はい、郷田先生お願いします。
はい、高松町遺跡で見つかった水田、田んぼですね、ここにあった足跡は何で掘ったでしょう。
はい、子どもさんたちが家庭からそれぞれ持ってきて、はいはい、
そうですね、
それでっていう、
はい、言ってしまいそうですね。
本当ですね、はい、いやでもなんか本当にそういう体験ができるなんていうのは素晴らしいことですし、はいはい、
そうですね、また何か機会ありましたらぜひやってみたいなと思ってます
ね。え、他の古墳もとかいろんなところも、
はい、
ぜひなんかね、いろんなものを、身近なものを使って発掘できたら、
はい、言ってしまいそうですね、本当に
楽しいななんて思いますが、はい、さあ先週とそして今週来週のお答えも合わせて3つのお答えをお寄せいただきたいと思います。というわけで今日は郷田先生に古代無古墳への帯同、古墳時代そして飛鳥時代ということでお話を伺ったんですが、はい、まさにそういうなんかこう大きな町というか、
そうですね、
一つの地域ができつつある時代ということで、はい、
そうですね、
はい、とっても興味深く聞かせていただきました。どうもありがとうございました、はい、遺跡で探る西宮の3万年、ゲストティーチャーは今日は郷土資料館館長の郷田重信先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。